はい、4月13日木曜日17時になりました。木曜日人キャンプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。本日のお相手は、ヒゲ祭り開催中のトモキさん。
はい、スタミナいっぱい荒垣信也と
気持ち悪い劇団オゼから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
なんでよ。
わかんない、なんか気持ち悪かった。
スタミナいっぱい。
スタミナいっぱいってどういうことですか。
今日ね、
はい、
お客さんでね、
はい、
スタミナ丼頼んだ人がいる。
これの中身は何なんですか。材料、
野菜とレバーと入ったあんかけの丼ぶりな
の、はいはいはい
はい、お客さんがわからなかったんでしょうね。スタミナ丼でレバーの切ってたの
野菜丼
だからもうスタミナ入ってないのになと思いなが
ら何がお客さんにとって何がスタミナだったんでしょうか。
だからね、一応はこっちからしたらレバーでスタミナ取ってほしいことでスタミナ丼なんだけど、はい、一応お客さんに言ったわけ、あのレバー入ってなかったらただの野菜丼になりますけどって言ったから、あ、そうなのっつって結局別の頼んだんだけど、なんだろうな、こう面白いなと思って、
ね、何を想像したんですかね。スタミナって言ったらニンニクだったりとか、まあ、ニラとか
大体、まあ、ニラも入ってるけど、
なんだ他のお肉も入ってると思ったんですかね。か
ニンニクとか入ってるとかっていうイメージだと思
います
。
あ、
まあよくはなんかステーキ丼みたいなのとかをニンニクとニラとかでやってなんかちょっとスタミナ丼みたいなするじゃないですか、
はいはい、
でもレバー入ってたら他の肉って言えないよね。
まあ確かに
あんまり
レバーがメイン、
まあ、レバーメインですから、ね、
ハンバーガーのハンバーグ抜きと一緒ですよね。
カルアミルクのカルアミルク
そうですそうです
何食べたいのみたいな、
ただの牛乳ですけどってなります。
結局違うもん
だ。面白かったな。
で、で深夜さんはそのスタミナ丼を食べたんですか。
今日ね、そう、それ聞いてあ、今日まかないなんかスタミナ丼久しぶりに食べたいなと思ってスタミナ丼を送って今に至ると。なのでスタミナたくさんですよ。
この後スタミナを発散する予定はあるんですか。
結構あります。
あ、じゃあ
はい
良かったね。
何が良かった
か分かんないけど、なんか寂しいなと思ってスタミナだけ持っといてね、何もやることなかったら
悶々として終わるから、
悶々
って言ってスタミナはつけたけど何もやることね。
だからちょっと気持ち悪いなと思って。ニュースと見てたら分かるけど、トモキがヒゲを生やしてるってことでしょ。
またなんかトモキだけ違う会場からのオープンみたいな、
なんかちょっと白いよね、もやがかかって
る。ちょっとな、お前ちょっとイケメン風だな。どうしたの。
いや、ヒゲを
前髪垂らしててから、
前髪は前から垂れてます。
トモキヒゲない方がいいな。笑わんけ。
ニコッとしただけ。
なんか違います、
ね。いや、どうせね、来週あの全部撮るので、うん、あのあるので、
はい、はい、
だあの全部撮るし、うん、あの先週の木曜日このラジオ終わった後レンビー会行って、
はい、
その夜からまた39度ぐらいでして。
そうなの。
寝込んでたんですよ。
あ、いや
意外になんか風邪引きさんですね。
いや、あの扁桃腺がね、腫れて腫れて、
ひどいね。
そう、取っちゃえってね、あのみんな言うんですよ。あの手術費が10万ぐらいかかる。その後術後はあの1週間ぐらい入院しないといけない。
取っちゃえ、腫れ
だ。いや、だから取っちゃえの、まずその取るための10万がないから。
でも熱出して1回病院行ったら2000薬代とかで考えたら2000円とかでしょ。
そうな、いやいや、そうなんですよ。
一生のことを考えたらもうとても
いい。みんなに、だからみんなに言われるんですよ。
もうだってライブ前に熱出しましたとか、日付変更戦中に熱出しましたって言われ
る。すいませんけども、
長い目で見たら
その、はい、扁桃腺、
はい、
でこれはみんな持ってるもの。
持ってる。ここ
で、この
でこれが何、腫れやすい人と腫れにくい人がいるってこと。
なんかね、一回その扁桃炎みたいになるんだったら、うん、もう癖ついて、もうなんかきっかけでもうすぐ腫れて高熱が出るっていう。
言ったらちょっと抵抗力が落ちてる時とか疲れた、なんかあの更新ヘルペスあるじゃないですか、
はいはい、
あれみたいな感じでちょっと疲れたらこっちが腫れてこっから熱が出たりとか。
あららら。
そう、だから木曜日僕あの花月行って、うん、ラジオやって、うん、便秘会やってみたいなスケジュールって言ってたじゃないですか、
はい、
今日だけ売れてるみたいなことを言ってた。
そんな1日だけ売れただけで熱出してたら
もう
どうするの。
もう売れないなと思って。やばいなと思って。
あ、このままだとな、そうそうそう、体がついていかないっていうな。
病院ね、だからトータルで考えたらお金使ってるんですけど、
うん、
だからそのまず内緒では触れないというか、
うん、まあまあ
最初がね、まとまって最初のドンがないから、
うん、
あればもうちょっとスケジュールをちょっとどうにかしてもらって、その次の週1週間、
うん、
開けてとかでいい気はするんですけど、それがだからいつできるかなっていう状態です、うん、今。
なんかこんなさ将来のことを考えて今受けた方がいいみたいなあるじゃないですか、うん、レーシックとかもそうですけど、
まあ、そうですね。
でもなんか私なんかレーシック一回考えたことがあるんですよ、周りがちょっと、まあ、流行りじゃないけど最初の走りぐらいの頃周りがみんな受けてたから考えたんだけど、でもレーシック受けてもまた悪くする自信があるわけ、
あれ結局完治するわけではない
んです、治るわけじゃなくて視力がまあ良くはなる、まあ、もしかしたら良くならない可能性もある、うん、まあ、そのなんていうの角膜の削っても良くならない可能性があったりとかするだけど、まあ基本的にまあそう 1.0 とか 1.5 ぐらいには戻るらしいんですけど、どっちにしろまたその後のこのまあ暗いところで本読んだりとか携帯ずっと見てたりとかしたら結局また視力落ちる、まあなんていうんだろうは落ちると、
だからその生活環境も変えないといけない
ってことですね、そうそうそうって言ってないですか、だから絶対また悪くする自信があるから、
なんか受けたくないみたいな
踏み込めないね。でもなあ、もう視力が裸眼で悪すぎるから、はい、朝一発目とかで眼鏡探せなかった時に、やっぱり、あーって思いますね。なんか受けた方がいいのかなって毎回思う。毎年思います。
じゃあ受けた方がいいの。毎年思うんだったら受けた方がいいよね。
思うけどね、
何なんでしょうねこれね。
コンタクトもバカにならんしね。目悪いから、興味はあるんですけど、たっけーなーと思って。
だって
保険効かねえしなとか、
その遠藤センテラに何その切っても大丈夫なやつなの、
もういらない、
一応いらない、
いらないもの
盲腸みたいな感じですね、
はい、みんな持ってるけどいらない
いらないものが体にあるってもあるの、
はい、
まあでもだから盲腸もそう出すし、
盲腸そうなの、
盲腸は別になくてもいい、
え初めて聞いたけどそうなの、
えだからまあ
盲腸って病気なんじゃないですか、
盲腸っていうか
内臓でしょ、
腹中なんだっけな、中水炎か、っていう、まあ、盲腸の病気の名前はで言ったら切ってもそんなに内臓としてはこの体の機能としては支障がない、
なんかかわいそうだな
っていう、まあでも手術するから体には負担かかるから、まあ、ちょっとあの盲腸になっても軽いやつだったら薬で散らしましょうねみたいなはあるけど、っていう話、いや
盲腸にも仕事与えてほしい、
手術を受けたことがないので、
いや今までに、
はい、怖いんすよ、
あ私もないな手術は、
よくあるテレビでさ、
はい、
ストレッチャーで行ってさ、
はい、ガラガラガラガラ
緑の服着せられ
て、ともきともき頑張ってねって
で、パパッパッって電気がつくさ、手術室
手術中の、
その間に友達が来るさ、タッタッタッタッつってどうなのみたいな、はい、ベンチ前に座ってる誰かがいるんでしょうな、そういうのを経験したことがないということですよね、
いやもう普通にだからもう切って何かを摘出するみたいなのとかがないので、
経験さんあります、
摘出はないけど足の手術で入院したことありますよ、
あれはそれは部分麻酔とかですか、
いや一応あそうだな、部分麻酔だったな、下半身麻酔だな、
なんかよく言うじゃないですか、自分のなんかこのメスとかでなんか今でんんなんていうの、焼いてあるメスでなんかこうパッて切って自分の焼ける匂いがするみたいな、焼肉の匂いがするみたいな、
うわ嫌だ、めっちゃ怖い、うわ嫌だ、うわ嫌だ。
でも俺が受けたところの手術大病院だったんですけども、あれでしたよ、有線流してて、
あ
手術室、
へえ、
なんか好きな音楽を聞くとか言われて、
なんかあるとか、なんか全身麻酔だと先生が、なんつうの気に入ってる曲をかけるとか、
あ
猪木のテーマだったりとかでちょっとこう
嫌だな、ちょっとそれ嫌だな、
モチベーション
をテンション上げるとか、
元気ですかって言われて
元気じゃないわ、
絶対
切ると人だから手術してるのに
行け
元気ですか死に勢いでやりそうだよな、
元気があれば手術もね、
そうそうそうつってスパーン来て
やめてくれ、
最後ビンタだり終わりそ
うだよ、目を覚ませ
つって、目を覚ませつってでもさあれじゃない、可愛い看護師さんがいたらそれはちょっとは、
いや僕ね
受けようとか入院しようとか思う、
いや何を思っても嫌です、
男の人の方がまあそういうの弱いって言いますしね、
怖いです、
血見たりとか注射もダメって言うじゃないですか、
注射もダメです、嫌でした、本当嫌でした、注射も、
注射な
血見て倒れたことある
はないんすけど、うわめっちゃ血黒って思いながら見たりとかはできますけど、
あ見れはするんだ、
はい、
友達本当に刺す前に献血血採血しますねって言って注射針見て刺す前に刺されたと思って貧血で倒れた子いましたよ
えマジ、
そんなことあるんだ、
はぁーってなってスターンって倒れて、で目覚ました後にまだ針刺してなかったよって言われて、恥ずかしいっていう、 いや男の人やっぱ、ね、
だな。だからもうどんなそのなんていうんですか、ま、あの手術するにしても、うん、あの局部麻酔とかあるじゃないですか、うん、じゃなくてもう全部全身麻酔にして、
あもう起きたら終わってる、は
い、終わってるっていう。
あんなでも麻酔ってサメかけの時に何言うかわからんてよ。
え、そうなの？
うん、なんか前も胃カメラの時に話したかな、これなんか全身麻酔でこの麻酔、まあ、言ったら夢と現実の間みたいなところとかって何言ってるか分かんないって。なんかめっちゃ看護師さんの悪口言ったりとか、なんかこの普段隠れてる本音言ったりとか、
え、怖い怖い怖い、
そうそうそうそう、とか、まあ、本当に夢見てて全然別に関係ないこととかも言ったりするみたいですけど。
いや怖、
うん、
怖いなそれ。
デージだからあれかもよ、深夜さんがひとしさんの悪口言い出すかもよ。代表の悪口とかで、ね、みんなで聞かなかったことにしようみたいな。
いやそれよりもね、自分のあなんつうの、隠れたさ
性癖、
性癖っていうかなんかプライベートなことが出るのが一番嫌だな。
あ恥ずかしいや
つ、甘い言葉とかを、
うん
奥さんもずくですかって本気で言って
こいつ家でも言ってるなみたいな
結構お気に入りのフレーズとかね。
あだからね、怖い、全身麻酔も怖いよ。
お、
なんだろう、
メール、メール、
メールかな、
手書きの、
じゃあともきに任せよ。
見えねえすいません、さっきガラス越し、目がそう悪いって話をしてたので、ね、全然見えない、う
ん、中から入ってきてもいいんじゃないか。
1個メール読んでもいいですか、
はいはい、
5本指さんから、レーシック最高だよ、酔っ払ってもコンタクト外さないでいいからさ、うん、でも俺も行くか、行くか悪くなるはずな、あとは老眼が来るのが嫌だな、うん、5本指でした、ということで、うん、
あ
でもそう、確かにね、友達がレーシック受けた理由が、例えばもし災害があった時にパッて逃げ出さなきゃいけない時とかに、メガネもないしコンタクトの保存液がなかったらコンタクト外せないじゃないですか、うん、で寝てる時にもし起きてメガネをパッて持っていけなかった時に裸眼、そうそう、何も見えない状況で生活ができないからレーシック受けたっての聞いて、確かになと思って、そこまでの余裕はないはずなと思って、
それ聞いたらな、うん、俺ね、昔俺なんか時代はさ、目が悪いっていうのは結構怖いことだったわけ、うん、俺なんか時代はね、そんな目が悪い人っていなかったわけさ、
うん、
今の子ってほぼ悪いよな。
悪いっすね、小学生でも眼鏡っていうか、私はでも幼稚園の頃から悪かったんですよ、目が悪くって、医者にあの眼鏡かけなさいって言われてたんですけど、親が小学生で、しかも女の子、いや幼稚園か、幼稚園で女の子で眼鏡がかわいそうって言って、いろいろこの視力回復教室みたいなの通ったけど、自分が、
何それ、
なんつうの、通うんだけど、でももう家帰ったら本とか読んじゃうから、はい、全然追いつかないわけ。
うん、回復が、
待って、石屋さんが今どこに引っかかってるの？
じゃあその視力回復学校、
あれありますよ、あれ、
何なんそれ、何
普通にあります。だからこうなんか目休めたりとか、遠いところ見たりとか、なんか今だとなんかこうトンボみたいな眼鏡、わかる？
トンボ、
なんかサングラスに穴が開いてる、
あ
なんか、
はいはい、ピンホールカメラ的な感じの、そうそ
うそうそう、あんなのとかをかけたりとかして、はいはい、はい、やっ、まあ、でも幼稚園だからあんま記憶がないんだけど、っていうのをやって、やったけど全然ダメで、もう小学校3年か4年ぐらいの時にバレーボールやってたんですけど、もうボールがコート入ったかどうかが分かんないんですよ、見えなすぎて、
線が見えないから、
そう、線が見えないし、だんだんネットも見えなくなってきて、さすがに親に言ったら、もう眼鏡作ろうって言って、小4からずっと眼鏡かけてます。
僕ね、中学校ぐらいまで超目良かったんですよ、
うん、
2.0 とかだった、
めっちゃいいな、
卒業する頃には 0.2 とか
の、何があった
何、お前ゲームか、
多分そういう夜、
でもともきなんかの時代ってもう携帯が結構広まってるから、
はい、
う
ん、あ、僕は持ってなかったんですけど、
とかゲーム機、はい、ゲームボーイだったりとか、
いや、もしかね、ポケベルだよ、
え、持ってないでしょ、
持ってない、
その世代じゃないもん、
僕携帯は高校生からしか持ってないので、
あ、
高2ぐらいから。
しんやさん目いいんですか？
俺目いいよ、
でもメガネはかけてあれ全部伊達ですか、たまにかけてんの、うん、あ、伊達メガネかけてるんだこの人、
俺ね、いいお前いいやし、なんなのこのね、あなた、俺がさ、売れてるさ、イケメン俳優だったらそんなこと言わないでしょ、なんなんですか、
言わないでしょ
じゃないから言ってるかもしれない
最低だな。じゃあ俺小学校の頃からメガネ一瞬かけてたのよ、うん、小1の頃、
はいはい、
でも壊れてからそれからメガネやってないんだけど、それでも俺 1.0 とかありますよ、うん、
いやじゃあかけなくても
いいな。
私裸眼だと 0.1 ないですかね。僕もないし
0.03 とか
本当に、はい、2人ともめっちゃ目悪いな。ちょっと面白いんだけど何それ、
う
ん、
失礼だなそれこそ小学生だもやっぱり小学校中学校は、まあ、どっちかっていうと田舎の学校だったから、うん、みんな目よくって周りに眼鏡とかでいなかったんですよ。
それ田舎の子は目良さそう、う
ん、で中学の時にコンタクトにしたんですけどやっぱコンタクトも珍しいから、うん、でなんかなんだろう普段メガネの子がコンタクトにしてくるっていうのが周りにやっぱ違和感だったみたいで、うん、なんか結構からかわれて
大人がやるもんだと思ってましたね。コンタクト
そうなんかあ今日コンタクトなんだみたいな
ちょっと何すましてるのみたいな、
うん、みたいな感じ。メガネはメガネでからかわれるしコンタクトはコンタクトでからわれてで高校入ったら進学校だったん でいろんなとこから来るじゃないですか。だから高校入ったら逆に目がいい子が珍しくて、だったかな。
ブルーメガネみたいな感じ。
そうそうそう本当にでもコンタクトとメガネで目がいい子で本当に 1.0 あったらもうなんかみんなおーみたいな。中学の時 0. 点あのなんていうの昔はこう電光掲示板じゃなくてこう棒で刺すじゃないですか、
うんうん、
はい、これ見ますかこれ見えますかこれ見えますかって、はい、棒の先が見えないわけもう裸眼だと。はいこれ見えますかって言われるんだけど先生どこ刺してるかがまずわからないって言って
はぁってなってもうカード持ってきますよ、ね、
だから見えるとこまで前に来てって言って今度はその距離で測るんですよ。
めっちゃ近いの、
うん、めっちゃ近い。じゃあここだったら 0.05 だねとか、
うん、これもう曖昧だよなその距離もな、うん、多分な先生ももう
大体ぐらい、まあね、小学生中学校の先生だったらかな。
だから今になって目悪くなったの嫌だなってすごい思うんですけど、うん、その 2.0 ぐらいあった時に逆に眼鏡に憧れて目を悪くしたいと思って。
あるよね。でもなんか眼鏡がかっこよく見えるみたいな
全然ない
時期がなんかあったんですよ。でだから
中二病だ中二病
全然合わない眼鏡かけたりとか当時伊達眼鏡
たまにねありました。だから眼鏡かけさせてって言って、うん、どんだけ悪いのって言って今でもそうですけど本当にかけない方がいいよっていうぐらい目が悪いから、うん、気持ち悪くなるはずよって言ってでもなんかかけさせてって言ってかけて。
でもあなたたまに眼鏡つけるさ、
はい、
相当違うもん顔が
目がちっちゃくなりますやっぱり、うん、あの
レンズのあれ
そうレンズのあれで
僕もそれになるぐらいのじゃないと見えないです。
ま
あ、近視と乱視あと遠視でなんか目が大きく見える眼鏡とちっちゃく見える眼鏡だったりとか、うん、で乱視も入ってくるし。でも信也さん多分目がいいとあれじゃないですか老眼が早いっていうじゃないですか。
えなんで
なんかこれ多分目が悪い人は老眼が入ろうが何しようが気づかないんだと思う、うん、って思ってる。
うーん
でも目がどうせ見えないから
そうそうどうせ見えない
からなっつって。
でも昔よりテレビのほら番組表があるでしょ、う
ん、はいあの、はい、テレビに載るやつ載ってる、
うん、画面あれがちょっと見づらくなってきてるのがある。
あれ見えないっすよね。
はいやいや見顔から
番組表の文字
ともきは普段コンタクト
普段コンタクトです今もしてます。
いや見え単純に悪くなってるだけじゃない、
ね、あ見えない潰れてるってことも
う全然見えないですよ。
単純に視力が落ちてるだけでしょ、
うん、コンタクトしててもふわっつってなったりするぐらいどんどん悪くなってってると思います。
わかる。でもだから眼鏡変えたらまた悪くなるんだろうなって思うと、うん、とりあえず今のままで我慢するけどうん、でも視力合わないとやっぱ気持ち悪くなったりはするからね。
2人とも眼鏡持ってんの？
今は持ってないですけど家にあります。
家にある、
はい、
今度2人眼鏡かけてよ。
なんでしょっちゅう見てるじゃないですか。
僕前かけてきたじゃないですか多分。
嘘だ俺友近の眼鏡見たことない。
え
別に来週かけてきてもいいですけどかけてどうするんですか。
いやこっちでさこの眼鏡が並んでる絵を見てみたいんだ
よ。志田さんは伊達眼鏡かけてくるんですか。
あ俺持ってくるわけね。ああ
の黒縁の大きいやつでしょ。
メガネメガネ三兄弟で送りました、
ね。
はい、
僕ねしかもメガネ作り直してないから、うん、
あ傷でしょ。
右目左目が
ガチャ目
視力が違うんですよ、今のメガネ直さないといけないですけど。
私も違うな。免許センターに行った時に知った自分の 目の右目と左目が全然違うって。
あれだね お金かかることばっかだね、
うん、本当に本当に。だからもう子供はなんつうのまあねいろいろ病気というか元から悪い子はもちろんいるけれども、うん、いいんだったらもう何とかしてそのまんまを保ってあげたい、
うん
うん、ダメだよ悪いとやっぱ大変。
宝だよっつって、
うん、
視力は宝だよっつ
ってぬちず宝じゃない
じゃないけど視力は宝だよ
視力は宝だよ
絶対戻ってこないぞっつって
本当に 体調健康第一だよ、はい、というわけで メールじゃねえや、はい、CM いきますか。
一旦 CM、いきましょう、うん、メール今日は
トモキ
一応僕か、うん、はい、メールまだまだお待ちしております、オリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で、うん、ORIGIN@FMNAHA.jp となっております、懸命に木曜オリちゃん宛てと書いて、メールをお待ちして、最近よく噛むんだよな、お待ちしてます。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
あーね
はい、17時21分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、ちょっとツイキャスの方をご紹介しますね。キューグシカシのオレさんがちょりんとクソ忙しいのでまた後で ということで、群馬なにぞうさんからレーシックは向く人と向かない人がいるんだってね、はい、それから老眼はレーシックでは治らないんだってねって、キャンさんが台本書いてる某ラジオ番組で言ってたと。へえ、老眼はなんで老眼になるんだろうね。
あれは多分あの目の筋肉の衰えとか、
衰えでピント合わせるやつが、
のがもうあれなんだ、機能が弱くなってみたいな。
あれだもんね、レーシックは角膜だもんね。
そう、角膜の内側を、まあ、
削るんだよね。あれもう手術の映像見たことあるけど、ヒーってなるよ。
恐ろしい。
ヒーってなる。うちーさん新幹線の中から毎度ということでありがとうございます、う
ん、大丈夫だったんですかね、乗り遅れたって言ってました。
あ、なんかねフェイスブックありました、
明日ので予約取っててみたいな。
怖っ、
はい、
ウッチーさん、レーシック眼科医に眼鏡の人が多いのはなぜか考えたことがあるって。
ん、うん、確かに眼科医ったらなんか眼鏡の人、
あ、そうなの、
なんでお前らが目悪いわって思って
見てな。でもだからレーシックがやっぱ、ま、あれなんじゃないですか、そうやってまた結局悪くなるとかいうのか、プラス眼鏡に対しての抵抗力をなくすためのような気はする。あんまりいないじゃないですか、
あ、
コンタクトつけてる人。
うん、
眼科医が目が良かったらなんか、
え、でもなんでだろう、
なんだろうね、
なんだろう。
いや眼科医だったら視力、1.5 以上みたいなの試験とかでないのかなと思って。
そうだよね、だって目がいい人が手術してほしいと思うじゃん。
でも
3枚ぐらいこう重ねる、
目が見えない人の気持ちも分かってほしいなとは思う、視力が低い人の。
ああ、
うん、苦労も分かってほしいなとは思う、
うん。
大城くまさんから、
はい、
他人のメガネをかけるというのはとてもエロい行為だと思います。かっこ伊達メガネ。
何それ、ちょっとエロいって言われたし、なんかエロいな。
アメトークで、はい、なんかメガネ芸人みたいな、あれが最初のくくり芸人みたいな
あったじゃないですか。昔の一番
一発目のおぎやはぎさんとかの、
うんうん、最初は普通に俳優さんでトーク
してた。あれがやっぱなんかこうメガネを外す姿を見られるのは恥ずかしいみたいな、
あ、
やってたことはありました。
え、なんでなんでな。
まあ、だから多分普段の素顔だからあれじゃないですか、女性が化粧落とすの恥ずかしいっていうのとちょっと似てはいるんじゃないですか。
え、メガネも、
うん、
2人とも恥ずかしい。
いや、普
段が外してって言われたら嫌だ、
うん、普段がしてないから
別に自分で外すけど、
なんだそれ。
分かんないけど、なんかあれもあるじゃないですか、なんかメガネ外したらなんかイケメンになるんじゃないかとか、
あ、はいはいはい、
美人になるんじゃないかみたいな。
僕ね今までそれをね見たことがない。
あ、メガネ取ったら美人っての？メガネ
取ったら美人。
もう全然ない。
あ、マジで俺一人、はい、だけ見たことあるよ。
マジですか？
何が違うんですか？
あのね、その子の場合はメガネがちょっとほら、あの親から買ってもらったものをずっとつけてるような子だったから、ちょっとダサかったりしてたわけ。
ちょっと流行にはない。今で言ったらなんか本当に銀縁のここら辺がついてるようなやつとか。
で、ちょっとでかいとかさ。で、丸じゃなくて変なの楕円みたいな。
あ、こういうやつ。
そういうメガネだったから、でも絶対顔は美人だろうなと思ってたわけ。撮ったらね。
はいはいはい。
本当にそうだったんだよ。
へー。
これね、この子が高校卒業して、はい、何かな、成人式の前のなんか飲み会かなんかで会った時に発覚して、メガネ取ってきてたんだけど、最初誰か全然わからなくて。
周りざわざわしました。
周りはそうでもなかったかな、
会ってたことあるのかな。
でも相当良かった。それかな、エロく感じるっていうのが。
まあ、じゃあ大城くまさんの眼鏡を新谷さんがかけたら大城くまさんちょっと興奮するん
ですしないでしょしないでしょ
はい、ということで、
はい、
なんか新谷さん話したいことあります？
あ、最近テレビ見たんですけども、
はい、
まあ、テレビってね最近ずっと見れなかったんですけど、今ねいろいろ2時間番組とかさ特集が多いんだけど、
まあ、ちょうど改変期ですから、
ね、改変期ですからね、うん、あのねなんかねジャパニーズぶっこみみたいなのがあって、ジャパンぶっこみだったかな、なんかねそれ何かというと、いろんな世界各地で行われている日本のことを正しに行くっていうやつだっけ、職人が、例えば寿司、
間違った文化を
正しに、間違った文化を、うん、例えば俺が見たら寿司と、剣道と歌舞伎だったんだけど、
ほうほうほう、
もうね、寿司をやってたのがチェコじゃなくてどこだったか、ロシアかどっかで、
はい、
もうね、デジトランプ大統領みたいなね、はい、その寿司で成功した男みたいなのがいて、
はい、
めっちゃ寿司で俺は儲けたんだぜ、寿司はすげえぜってるけども、出してるのが相当やばかったわけ。
へ、
ここの人は食わんだろうみたいな、シャリの代わりに、はい、クリームチーズとカニカマを混ぜたやつを
シャリとして、
シャリとしてって、そこに
ご飯ですらないってことですね、
ご飯ですらなかった、そこにエビをポンって乗っけて、
おつまみとしてはまあ美味しそうではあるけども、う
ん、いやクリームチーズの量が半端ねえんだよ
半端ねえんだよ、
あのもう野球ボールをちょっとちっちゃくした
これ、
それを寿司として出してるんですよね、
それを寿司として出してて、
これがジャパニーズ寿司だっつって、
で私たちが求めるのは芸術だと、日本の寿司はシンプルすぎてダメだっつって、
じゃ別に寿司を名乗らなきゃいい
で、それであのその寿司職人がそこに行って正すっていう、
うん、正せるもんなんですか、
あのね、あの最初は見習い、ダメな親父が海外に習いに行くみたいなドッキリだっけ、向こうに対しては、だから向こうの人からしたら教えるわけさ、
あ
俺はこんなって作るんだお前バカかとか言って寿司職人に対して、
はいはいはい、
でこれが寿司だよ
って、そうそうそう、その後に寿司侍が来たっつって、覆面の寿司侍がショーをやってみんながビビった後に正解を出すわけ、
したらさ
っきの、あ、実はお前みたいな、
あんたに教えてたのみたいな、あんたの寿司すげえなみたいな、そういう番組なんだけど、俺が剣道、面白かったのは剣道だったんだけど、剣道そのラストサムライを見て剣道を始めたっていうモロッコのなんかおっちゃんがいたわけ、で見た感じ本当に達人みたいな顔してるわけさ、で生徒がね3名ぐらいいて、弟子がもう剣道の修行とかもめっちゃデタラメだわけさ、なんか川に入ってさみんなで
精神
川の中で精神統一とか
なんかもう本当にそれ意味あるっていう遠回りみたいな感じだ、
この人からしたらだから なんとなくでやってんだろうね、あとメーンってメン叩くでしょ、あ普通頭、
はいはいはいはい、
それをメーンって言いながらどう叩いたりでどうって言いながら頭叩いたりとか
なんか CM で見たな、その部分は、
あ見た、
その部分を見ました、
で本当に剣道の達人がそこに行ってできない男のふりしてってるけども、ずっと呆然してるわけ、もうあぜん、
はいはいはい、
ここまで違う場と、
うん、
で最終的に、まあ、またねマスクメン剣道みたいな、
うん、
侍が来るっつってそいつと戦うわけ、うん、先生と、う
ん、はいはい、
ここで教えてる、
うん、
モロッコの英雄の剣道剣士と戦うぜみたいな、
これ周りはもう剣道この先生すごいっていうってことですよね、地元では、
その弟子3名は、
弟子3名は、
弟子3名もこの人についてってるから、
うん、
もうこの先生が正しいみたいな、
ドーってみんな言いながら面打ってるけど、
そうそうそう、
メーン
ただこのもうこの先生たちのあぜんぶりが面白いわけ、このね、ちゃんと、その剣道マスクメンが基本から教えてるわけさ、ショーとして一応見せるから、一般のお客さんとか地元のお客さんたくさん呼んでショーとして見せるわけ、
はいはいはい、
俺が日本の剣道ですみたいな、そしたら先生がメーンって言った時のこの顔が面白いわけよ、メーンここなのみたいなえめここみたいな、生徒たちもキョトーンとして先生ちょっと見たりとかしてる、間違ってるけどみたいな、
先生気まずい、
違いますよみたいな、本番の
あれあれ
みたいな、
教わってたのと違う、
そうそうそう、
逆ですけどみたいな、
逆ですけどみたいな、ドーンって言った時もまた、えあここねみたいな、また生徒もえ先生全然違うやしで一番びっくりしてたのが、あの先生なんかは靴は履いていいもんだと、剣道で、
はい、
だから生徒に靴履かしてたんだけど、
うん、
先生裸足ですよつってなぜだみたいな顔して
すごいな外国人って、
これが俺面白かったから、もし機会があったら、ね、見てみてほしい、なんかこれね、はい、8ってやったからまた今まで何回かやってんだ、
あ昔ムービーで携帯のなんかの番組かな、うんうん、アメリカの番組かなんかでドミノピザの、
うん、
CEO がバイトとしてこの店に新人として。
CEO って何？
CEO、
あ、最高責任者ね。
はい、あ、はいはいはい、
代表みたいな人が、あのもう新人のおっさんとして入っていくんです。うん、してそのスタッフとかの現場を見るっていう
番組が、覆面操作、はい、操作じゃないけど、
いう社長さんがトイレ掃除の清掃に化けるみたい
な、ね、みたいなやつがすごい感動して。だやっぱダメなスタッフもいるんですよ。これはこれぐらいでいいんだよバーッつって適当にやってるとか、規定があるのにみたいな。であの店のこの厨房も汚いしみたいな、けどその中でなんか一人すごい真面目に教えてくれてる人がいて、うん、なんかフィリピンかどっかからその来て息子のために働いてるって、うん、大学に行かしたいみたいな。でなんか好きなフットボールのなんか試合を一緒に見に行くのが夢だみたいなこととかも話しながらなんか仕事を教えてて、うん、でなんかオリジナルでたまになんかピザを作って試食してるみたいな、うん、みんなで食べてこれどうかなみたいな、
新メニュー開発も含めて、
うん、でこのこれメニューに入ったら売れると思うんだけどな、あ美味しいね確かにって社長も食ってて、で最後にそのネタバラシでその教えてもらった何人かを呼び出して、したらそのあの新人のおじさんがスーツバシッと着てどうぞっつって CEO じきじきにお呼び出しって言われてきたら、その人しかいなくてってなってるっていうので、君のその仕事に対する気持ちとかはすごいあれだったからっつって、あの小切手渡すんですよ。息子大学行かして、
おー
かっこいい。
で、でここにチケットが2枚あるからっつって、今度のそのフットボールの試合があるから息子と行っといでって渡して、で試作で作ってたメニューを新メニューとして採用しますって。
めちゃくちゃアメリカのどっかの国のピザで働きて
その新メニューとして、レギュラーメニューとして入って、
それちょっと適当にやってた仕事
やつは怒られて、すいませんみたいな、ちゃんとやってよっつって、
なんかの、まあこれね、こんな 見た情報ばっかであれだけど、うん、はい、まあ、日本の企業でよくあるのはこの、まあね、今就活も終わったぐらいですけど、また来年のあれぐらいだけど、なんだっけな、まあ、待合室みたいなのがあるじゃないですか、うん、この面接行くまでの間の待合室、う
ん、あ
でまず履歴書渡して、じゃあお呼びするまでお待ちくださいって言って、はいはいはい、この控え室で待ってもらって、面接官は別の部屋にいるけど、実はこのお待ちくださいって言ってる女性が面接官って、だもう第一人称で言ったら、面接官にはみんなやっぱ正しくするじゃないですか、教科書で読んできたこのノックの仕方とか、なんか喋り方とかするけど、この面接と関係ないと思ってる人に対する態度、だこの履歴書片手でこうやってもう目も見ないで渡したりとか、
履歴書今お預かりしていいですかって言われ
て、あ、はいって言ってやったりとか、横柄な態度取ったりとか、挨拶もしてないとかっていう人はもうその時点で
不採用、
そう不採用が決まるみたいな。
じゃあ本当にもう第一印象とかを見るための人があるってことね。
そこに受付にいたりとか。
面白い。
だからもう結局普通に面接してもみんなそのなんか
練習してきてるじゃないですか。
練習してきたやつとか、うん、本で読んだようなことしか言わないっていうのがあるからじゃないですか。
数見るんだったら何もね。うん、もしかしたらその近くのコンビニの店員とかに聞くかもしれないし。
ああ。
だから掃除のおばちゃんとかがいて。これから面接ですかつって声かけるとか、
なんかこんなって聞いたらすごいね。例えばさ、うん、自分がさ結婚するときにさ、はい、みんなが、うん、相手の親御さんにね挨拶しに行くっつって、
はい、
相手の親御さんが来る日分かっててさ、うん、近くのコンビニで偵察で働いてるとするさ、
はい、向こうの親御さん
そこから見てる可能性とかもあるかも分からないな。じゃあな、
なんかで見たけど、待ち合わせに、うん、まあ、彼女と待ち、まあ、その結婚のご挨拶に行くって言って彼女と待ち合わせしてたら、彼女から10分遅れるって連絡が来たと、
うん、
でしたらちょっとした老夫婦に道聞かれて、うん、ですいませんレストランに行きたいんですけどどこですかって言ったら、まあ、ちょっと彼女も遅れるらしいから、いやレストランまで案内しますよっていろいろ喋りながら案内して、レストランを開けたら彼女が座ってて、うちの両親にお父さんお母さん私の彼氏どんなだったって言って、なんかでもこんなんされたらどう思います？
いやそれはその時はさ、うん、あ、うん、ってなるけどさ、うん、やっぱ後でちょっと言うよね
なんか
やっぱ教えてほしいよねって、
うん、騙されちゃったって言って、なんかいい青年だったね、よかったねって言ってわはははって なんか一応ね、うん、ネットとかそういうのはそこで終わるじゃないですか、うん、お父さんお母さんどうだったみたいな、うん、でなんかそれが今の嫁ですみたいな、うん、いい話で終わってるけど、うん、実際やられたらあなんで試されたのみたいな、なんか
ってなると思うよ、うん、よく言うのはさ、フラッシュモブも人によってはやっぱ女性からして嫌な人嫌って言うさ、
ちょやめてやめてやめてみたいな、
うん、成功してるのが多いから、うん、みんなやっぱりやるけど、うん、いや何割かやっぱりね、いや本当にこんなの無理だからとかさ、うん、
だから一応そこではやるけど、うん、OK 出すけどなんか後で断るとか、うん、本気で泣き出す人とかもいるみたいですね、うん、もう嫌すぎて、
あとだテレビとかもこれで結構お蔵入りしてるのもあると思うよ、
あ
テレビ使ってよくあるさ、うん、この人にプロポーズしたいんでお願いします、うん、番組協力してくださいみたいなのか、う
ん、なんかね花火だったりとかもしなんか仕掛けが大きければ大きいほどとか、うん、周りで見られてれば見られてるほどええっていうなんか何がしたいのっていうなんかこのなんだろうなんだろうな、ごめんなさい、もうフラッシュモブあんまり得意じゃないというか、うん、やられたらなんだけど、うん、自己満でしょって思う、
あ本当に俺はここまで
やったぜっていう、お前のこと好きってこれだけ言ってるぜ、さあ結婚するだろって言われてると思ってるなんかっていう、
いやこれね多分ね結婚も相手が確実にするだろうと分かってたら俺フラッシュモブって素敵だなと思うけど、
うん、まあ 100% まあうって言うんだろうっていう、うん、
この方のためにもうねサプライズ思い出を作ったみたいな、うんうん、そのどっちに転ぶか分からん時にやっぱりやるのは俺も怖いなと思う。
それはでもほら自分のプロポーズする側のリスクじゃないですか、
うん、
これで断られたらどうしようっていうリスクじゃないですか、うん、じゃなくって、うん、うんって言うってなっててもなんかこの周りを巻き込んで見せる必要があるかっていう、まあ、別にやってる人に対してはあれじゃないですよ、
うん、
やってる人で奥さんが奥さんになっていうかその婚約者の方が喜んでる分には全然なんか楽しそうだし、うん、まあ、協力したこともありますし、
うん、
なんだけど自分がやられたらって思うとなんか泣くと思う本当に。
これは何の泣き、嬉し泣き、
嫌で
嫌で、やめて、
なんでこんなことしたのってなると思う
お前もうちょっとロマンチックに行きなさい。
いや違う、これは違う
本当に
そういうんじゃない。お給具しかしの俺さんから、うん、秋山さんと同意見って。
あらそうな
ん、
ともきさんは何、フラッシュモブはどうなの。
僕一番理想のプロポーズは
あるの。
いやさらっと、
あ日常生活派だ、う
ん、日常生活で
朝起きて朝ごはん食べてる
時とかに結婚するかのが一番理想。
ごめん、ともきが結婚することになったらそれ想像しちゃうからやめてあさらっと
言ったんだ、あれ
やったんかな何それちょっといいね。もっとシチュエーション考えてみて、もっと 何があるの他に。ちょっと俺それいいな。
いや普通にだから晩飯今日何にするみたいなこと言ってて、うん、あ何でもいいよって言って、うん、テレビバーって僕が見てるとか、
うん、
でやってる時に、まあ、結婚するかっつってさらっていうのが、
あれは
何っつって、何でもないっつって、さっき何でしたのって、いやだから結婚するから、
なんで聞こえてないの
いやだってジャーってフライパンとか振ってね。
こんなのってドキドキしてるのかな、言う人は。でもやっぱり いくらさらっと言おうとしても、
いや
だからそのドキドキをしたくらい、
あ
この準備して
今日言うぞってやつ、
よしってい
う、何やんかそれ
去年の日付でプロポーズするシーンがありましたけど、 あんな
あれは誰とだっけ、
堀春奈、
あれかワインのやつか、
はい、
ソムリエのやつだ、はいはいはいはい、
最後プロポーズするっていうくだりがあったんですけど、
深夜さん絶対あれでしょ、星空が見えるなんか公園でとか、なんかレストランとか夜景が見えるレストランとかでしょ。
俺、
うん、
そう思うでしょ、うん、そうなんだよ
そうなんでしょ
だからまんまやし、
いや俺はねなんかねやっぱ昔の人なのか知らんけど、うん、ちゃんとねやりたいなって思う人だから、
一生に一度の、
うん、なんかほらさらっと言ってさらっと断られたら一番ほら傷つくタイプだから
言って言って一回さらっと言ってし、ともき
結婚するか、
いや無理、
そうか
ってなったらそうでもこんな時って一番いいのはその、はい、あそっかって言って傷ついてても、あ別に大丈夫だよみたいになるさ、
まあ俺もこんな感じで言ったからね、うん、
それはまあ、
なんか
そこまでの覚悟じゃなかったよってい
う、プラス保険さ、俺、まあ、こんな感じで言ったけどもうちょっとってね、ちゃんとしたら大丈夫だろうみたいな、
あ
うん、
でも俺は最初からそれやるとね俺は傷つきそうな気がする。俺結構被害妄想多いからだよ、うん、
そうっすね。
どっちかっていうとちゃんとやってほしい。
ああ、ちゃんと
ちゃんとやってほしいけど早めにやってほしい。
例えばさ、何、うん、今日8時に出会った場所で会おうっつってさ、まあ、呼ぶさ
20時ってこと、
20時、うん、20時に、
うん、朝8時だよね。
朝8時からプロポーズする
早えな。
で、何、そこに来てちゃんと、うん、じゃあちょっと予約してるからっつってさ、高級タワーのさ、
いや、
ね、一室に連れてってとか。
レストランは嫌だ。
え、だから高級タワーのじゃあ一室のマンション、夜景の見るホテルとかは、
なんか着いた場所ですぐあのプロポーズしてほしい。なんかこの人はプロポーズするんだろうなって言って待ってるのがあんま好きじゃない。
お前本当に、お前どんだけお前生産性を見合うようにして生きてるば、お前はマジでロマンチック。
嬉しいんだけど、うん、嬉しいんだけど、誕生日とかでもうなんかちょっとバレたサプライズというか、
まあまあ確かにね、
の時にどういう気持ちになっていいかが分かんないわけ。あ、ワクワクができなんか、ワクワクするっていう気持ちに慣れてないから、
そわそわする。
そうそうそう、もうなんかだったら今言ってほしいなみたいな、うん、
俺それで失敗したことあって、彼女とね、ドライブデートしてる時に誕生日だったのよ。で俺サプライズをやったことなかったから、うん、ちょっとね、彼女に誕生日プレゼントかっこよく渡そうやつだと思って、うん、車のミラーに、
ミラー
があるんですよ、バックミラー、
はいはいはい、
あれに匂いみたいなのがある、匂いの葉っぱみたいなのが
あるんです。
あそこいつもかけてたんだけど、うん、そこに一緒にネックレスをつけてたっけ、
う
ん、ね、ちょっと高かったんだけど、うん、でバレないだろうと思ってた、うん、で俺もう誕生日だから何もないみたいな感じでね、うん、ご飯食いに行ったり、う
ん、まあ、デートはしたけど、
デートして
別に誕生日は匂わせ
て、で、もう帰ろうっつって、あ、忘れてたっつって最初しょうもないの渡したわけ、うん、100均で買ったぬいぐるみみたいな、うん、なんでこれよって言いながら、うん、あ、マジでこれっつって、嘘だから今日ねデートで使った分の金額が結構あったでしょ
う
と、
うん、うわ最低だ、
それでいいじゃん、
うわ最低だな、
うん、あーみたいになってて、うん、嘘さ、バックミラー見てみっつったら、うん、知ってたよって言われて、何やばお前みたいな、この俺何やばみたいな、全然かっこよくもないの、
分かるじゃないですか。なんか多分これそうなんだろうなと思いながらも、
いや
言ったらこっちも気使うわけよ、う
ん、だからちゃんとさ、こういうのさ合わせてほしいよ。
いや、まあ、なんかね、うん、上手にやってほしい。
上手じゃないのかな。
僕はだからもう乗っかりますね。
乗っかるよな、
はい、あ、見つけてしまったらあってなって多分
じゃ知らないふりはするけど、うん、まあ、喜ぶとは思いますよ。知ってたよ、ありがとうってなるけど、なんかうまくいってたらよ、多分、うん、本当にうまくいってたら、知ってたよもうみたいな、もうちょっとちゃんとやってよみたいな感じの笑いが生まれると思うけど、うん、そこで別れたってことは多分元からちょっと合ってなかったんだと思う。
ね、逆にね、だからそういうネックレスかけられてるのとか見て、あ、これ何っつって、うん、実はって言ってほしいですね。
ああ
、あれっつって、何これっつって、普段つけてないよねっつって、っつって、一応、
あ、彼女から言ってほしいってこと、もう気づいてほしいってこと。
いや、気づいたら一応言ってほしい。
あ、気づいたら、
あ、これ何みたいな感じで、
もう乗った瞬間に気づくでしょ。
うん、でもその時点でこれ何っつって、いや、これね、実はね、あのプレゼントしようと思って気づくかなと思ってこっちにかけてたっつってごまかするじゃないですか。
あ、なるほど、あ、もうごまかしなのね、それは、う
ん、俺からしたら一発目で気づいてほしくないの。
な、無理だったらちゃんと隠そうよ。サプライズを用意
してたとしたら、まあそうですけど、
うん、なんか一発目で終わりみたいな。どこも行く
し
ない
よな。バレたらしゃあないよ。もう正直に言うかな、僕は。バレてたら、
あ、うん、なるほどね、
本当はやろうと思ったんだけどさっつって、ごめんな下手っぴでっつって。
俺バレてても多分嘘つくはずで、最初は、あ、これお姉ちゃんのとか。なんか嫌だもん、嫌だ、
でそれを最後に渡されても嫌だけどな。
逆に喧嘩なりそうなんだ。
まあいろいろあるな、
はい、はい、まあ、すみません、一旦また CM 行きましょう。メール読んでいきたいと思います。はい、はい、では一旦 CM です。
はい、どうも、リップサービスです。
森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z は間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、ピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョン、 JOZZ0 AQFM。
はい、4月13日木曜日10時44分でございます。木曜日にジャンプレッドあります。
はい
はいはい、
はいはい、
サラッとプロポーズ、
ツイキャスの方もね、はい、いっぱいいらっしゃっておりますね。芝居太郎博士さんから、瞳はめんどくせえなーとめんどくさくていいんです。はい、俺さんから荒垣さん下手くそか荒垣さんキモ
プロポーズうまくいきたいよ。
うっちーさんから頭まずプロポーズできる相手を探そう。
うるさい
そうですね、うん、はい、
まあ、そんな
ありがとうございます。
はい、シナさんに、
うん、
メールです、
うん、はい、
木曜リジンチャンプラテ、ともきさん、秋山さん、シナさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。
シナさん、
うん、
先週、
うん、
空海で、
うん、
某局のラジオカーの取材を受けたんですよね。
お、なんでこれ
聞いたんでしょ。
聞いた
ん
か、
は
い、
ここでまさかの爆弾発言、
うん、
お昼はお客さんがたくさん来るので大変なのは分かりますが、
うん、
お昼お客さんがたくさん来るから疲れるなんて本音をこぼしちゃダメですよ
最低だな
お店のマイナスイメージですし、何よりせっかく取材に来た番組にも
ラジオやってる人と思えんな
これ以上は何も書きませんが、空海店長にも絞られたんじゃないでしょうか。マイナスイメージを払拭するべく頑張ってくださいということで
これに関してもう一通メールが来てますね。
はい、
はい、
こちらですね、劇団大勢の頭と、
はいはい、
なんだ
患者、
患者の瞳、
はい、忍者とかそういうあれですね。
あ、そういうことなんですね、うん、この木何の木、ともき、ともき、
ともき、ともき、セルフ、うん、
そしてそしてラジオの前のぐすよ、中華なびら、大泉洋より人とよ、柴田の川博士でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。頭、
はいはい、
いやさ、深夜、
うん、
なんだろうねこの子は、うん、聞いたよ先週のラジオ
聞きました
なんであれはなんでやはリスナーに突っ込まれるような露出しかしないの、これでも手加減してる方だぜと
久々にむせてますね。
博士は地元では仏の博士、うん、ブッダの博士、ジーザス、エクソシスト、スーパースターと言われてたんだぜ、うん、
すげえな、
ベラボーメ
ー、
珍しく瞳とともきは特にないです、うん、ありがとうございます。
これ件に関してはなくて大丈夫です、
なくて大丈夫です。
あのね、そう、うん、
まあ、ラジオカーですよね。
急遽お願いされてラジオカーの、はい、お店の取材があって、
うん、
俺的にはこの、うん、何でしょうね、
うん、
そのマイナス的なことで言ったんじゃなく、
うん、
この初めて会ったんだけど、前堂さん、
はいはいはい、ニーナさんかな、
ニーナさん、
うん、
めちゃくちゃ美人だな、
はい、
まあ、それにびっくりしたんだけど、なんかその話してて、こう砕けた感じで喋ってて、そんな感じっていう、なんつうのかな、
いや、お昼お客さんたくさん来るんだね、疲れる
でも疲れるんだよねみたいな感じだったんだけどね、それがなんかこんなにも来るんだったらすいませんでした。
じゃあこれがさ、一般の方だったらね、なんかそうですよねみたいな、大変ですよねとか言えるけど、普段こうやってラジオもやってたりとか人前に出てるじゃないですか、
うん、
言うかね。
あのね、ヒート言うんだよ、
はい、あんただからや、
深夜は言うんだよ。
いや、でもね、おかげさまでというか、
はい、
めちゃくちゃ忙しくなったんですよ。
疲れてる、
さらに、
さらに疲れてる、
さらに
疲れてない、もう嬉しくて、嬉しい疲れですよ。
あ、でもやっぱそのラジオ聞いてとかで、
そうそう、なんか言われるのが、ラジオ聞いたけどなんかサービスあるのって言われていや、ないですけど
と言うんだ
けど、
バレるんじゃん、お前か疲れるって言ってたやつはバレるんじゃないですか
周りからは滑ってたっていう声をよく聞くけどね。
ですね、オリジンアワー大好きっていう、まあ、フェイスブックの、まあ、イベントページというか、なんかこの、
はい、
なんていうか、何かがあるんですけど、
うん、
まあ、ラジオカーで働く、ラジオカーで荒垣慎也さんが出てましたと、
うん、
で、お昼お客さんがたくさん来て疲れるって発言が衝撃だったので、思わずツイートしたら、このツイートが、うん、まあ、ツイッターの方ですね、フェイスブックじゃなくて、はい、
うん、
このツイートが NHK ニュースのツイートに返信してたって。
へえ、
どういう意味？
だから NHK がニュースを流し、まあ、ツイッターで流してたと、うん、それに対しての返信で、荒垣慎也さんがお客さんいっぱい来て疲れるって言ってましたよって書いちゃったから、その NHK ニュースをフォローしてる200万人以上にそのフォロー、コメントが行ってしまったと。
どんなよや、
200万人以上が荒垣慎也はお客さんが来たら疲れるっていうのがバレると。
これね、ちょっと待って、拡散されたという。本当にさ、こういうさ、切り取ってさ切り取ってっていう、こういうのさある、よく芸能人の方が言うさ、
ね、
切り取ってさ、は
い
はい、こういうとこだけ取られるみたいな、うん、俺芸能人かや
芸能人だよ。
芸能人か。
芸能人なんだよ。だからこうやってね、俺さんからサービスなしとって、
いやいやいやいや、
メモメモしたりとか、俺さんがお客さんが多いと迷惑とメモメモと。
いやいやいや。
逆に疲れさせに来てやったぜって、またいじりながら来る方もいるでしょうね。
あららららららら
それはでも結果ね、お店に来ていただいて、ということ
で、まあまあまあありがとうございますですけれども、はい。
いや、いや
面白いな、
そんなことがありましたね。
前戸ニーナさんが美人じゃなかったらそこんなこと言わなかった。
いやそんなことないけど。じゃあ初めて会って、うん、めちゃくちゃ美人さ、
はい、
プラス、うん、ちょっと羽ばたき学園見に来たって話してた。
あの直高がラジオ沖縄、ああいうラジオ沖縄の方で勤めてる、 その関係でね
やってんだよね、うんうん、でそれでちょっと俺も舞い上がってたんでしょうな。
ありがとうございます見に来てくれて、ありがとうございます、
ああ顔出すぞっつって、お面白かった、お面白かったっつって、
俺が演出したんすよって。
いやそんなのは言わなかったけど。だからこのあれでしょう、で距離も近かったからちょっと舞い上がってたんかな、うん、うん、そうですな、うん、
いい匂いしました、
うん、いい匂いした。
気持ち悪い。
ああいう方にこそさらっと言いたいよね、うん、好きだよっつって。
絶対言えないでしょ。絶対言えない。
さらっと言える人かっこいいなって
思うんで、よっぽど自信がないとじゃないですか。
まあそうでしょうね、
さらっと言えないな。
でもさ、最近友達と飲んだ時に、不倫が今流行ってるでしょ。
まあ、うん、流行ってるというかね、
不倫が流行ってるというか、うん、不倫文化じゃないですか、
はい、
この、うん、なんで女性の方は不倫するのかっていうのをその飲んでた方に聞いたわけ、う
ん、飲んでた方は女性ですか。
女性だった、うん、何名かがいて、その同級生のやつがいて、この人曰くやっぱり年上の男性はね、結婚してる男性は包容力があると。
はいはいはい、はい、
でさらっと仕事とかも要は妥協してもいい部分を知ってるから、
あはは、
全部さらっと受け答えてくれるし、
まあ、頼りになるというか、ま
あ、頼りになると。だからこのさらっとプロポーズもそれと一緒だと思う。もう自信があるというかね、
余裕がやっぱないと、
余裕があるんだよ、
できないことなんでしょうね、うん、さらっと言うなんて。
だってもう断られたらどうしようと思ってる人がさらっと言えないよ、
うん、もしくは本当にただの面倒くさがりやから。
いやそう思われたら一番怖いな、
まあ、それそう思われたら一番怖いですけど、
なでも怖いのは、ね、結局ほら相手がそう思ってくれてたらいいけど、そんななんかこの仰々しくやられたくないとかって思ってた上のさらっとだったらいいけど、こっちはちゃんとやってほしかったと。
これでもまた喧嘩しそうさ、うんうん、で例えばトモキがさらっと言って、うん、ね、相手方がさ、いや私こんなのちゃんとしてほしいんだけどって喧嘩する可能性もあるわけだ、うん、
言われたらどうする、もう一回やり直すの、
ああ
分かった、
そっか、
分かった、じゃあ
出直す、
出直します。
どこにどこに帰るといいか、一回どこに出る、
希望だったらね、相手が、
なんか面白いねこういう、
まあ、結局ね男女はね分かんない
ですか、来るんだろうな俺
もな。じゃあ新谷さんプロポーズしたらどうやってプロポーズしたか再現してください。
ここで
ラジオドラマやろ、それで、うん、それでラジオドラマ作ってください。
それは俺だけか、その公開、
ノンフィクション、ノンフィクション、
お前らもプロポーズの言葉はぐらいじゃなくて、もうラジオドラマに仕立ててやります。
ノンフィクション、
じゃあ2人がやってくれるわけ、
ちゃんと稽古もする。そしたら
稽古はする。
俺の一世一代の時は、はい、もうラジオドラマでやって、う
ん、はい、
さらにそのまま、ね、さらにそのままこの流れで飲み会ですよ、
もう披露宴の余興とかでもうやります、う
ん、余興でも
リプレイでね、
はい、
そうどうだな。
新郎本人が書き上げましたっていう
ラジオじゃなくても普通のドラマ脚本作演出荒垣真也、
なんなら我が持ちの小劇場でやりますよ、
誰も見に来ないよ、誰も見に来ないよ、
公演打てねえわそ
れ。何分あれば
出会いから始まってみたいな。
うわめんどくさい、
2時間かけてやるかもしれない
、大変大変
ペラペラかもよ。はい、ということでね、
はい、まあ、
夢のある話をしましたけど、
はい、はい、時間でございますよ。告知なんかあるか、特にねえな。
この後笑わないとが、
まあ、
下里とノーブレーキですね、
はい、
はい、
ぜひわらばの、
はい、
おてじゃねえや、新谷さんが今あれですよね、5月のゴールデンウィークのインディペンデント一人芝居の方に演出 で
今回関わってますね。
オリジンからは、劇団オゼの金城理恵と劇団 WOC の小浜恵子と別のな、あの方はフリー、
友人、
うん、
フリーです、ね、
フリーの方の演出、
もともと琉球超人に出演してた方で、その方がまあやってみたいということで、
新谷さん浮気中ですよ、
あら、
小浜恵子の演出と中地智子の演出で、はい、 まあ、どっちを取るのと、どっちを取るの、どっちを取るの、
俺は平等に愛してるどうよこうさらっと言える俺って、ね、
今全然さらっとじゃなかった、一回こうやって腕組んでからちょっとこうやって入ったじゃないですか、
しっかり声もキャラで言ってましたよ
全然さらっとじゃなかった
さらっとって、いや俺はどっちも愛してるじゃないみたいな感じがさらっとじゃない、
か
こういうところから
なん
か
な、だろうな、あんなに舞台は上手いのにな
さらっとな、もうさらっと行こうと、
はい、キューグシカシノレさんから荒垣さん下手くそかと、
うるさい
わります、ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
うん、の木曜日ジャンプも以上でございます、はい、メールとツイッターたくさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
また来週よろしくお願いいたします、うん、お相手はひげ祭りは今週いっぱいともきと、
はい、スタミナ残ってますよ荒垣慎也と、
はい、劇団オーダーから秋山ひとみでした、ま、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ、バイバイ。